皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、今年も残り少なくなりました。いろんなことがあった年かと思いますけども、ね、気候変動問題も、気候の危機続きながらもいろいろと対策なんかの良いところも現れてきているところがあり、今年もねいろんなことをお伝えしてきました。今日もね、気候変動問題に関する情報をお伝えしたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、冬至が過ぎるということで、1年でね一番日が短い、ということなんでね、日本でもね、ちょっとこう日が短いなということで、ただ本格的な冬の寒さこれからということなんですけれども、北欧なんかでもね、もう本当にこう冬が長くて暗いので、ようやくね日が長くなり始める日ということでね、人々の心がちょっと変わっていくかということであります。まだまだね長い冬が続くということなんですけれども、とはいえね、冬至が過ぎて、日が長くなるということで、人々の気持ちも変わっていくというようなこともね、あるんですけれども、気候変動問題もね、こういう日の長さは変えられないんですけども、気候に関してはね、ちゃんとこう、取り組んでいかなきゃいけないなということなんですが、まず最初の報道なんですが、世界気象機関 WMO ですね、ここがロシア極東サハ共和国の、ベルホヤンスクというところで、昨年の、ね、6月20日に観測された38度、ね、6月ということなんで、38度を北極圏の観測史上最高気温と正式に認定したということなんですね。で、南極半島にある、エスペランサ観測地点、これも昨年2月に観測された18.3度、ね、もう過去最高気温と WMO が認定して済んでいるということなんで、北極南極両方でですね、最高気温が更新されたということなんで、この WMO の事務局長は、気候変動への警鐘が鳴らされているというふうに懸念を示したということなんですね。で、去年今年とですね、アメリカのカリフォルニア州のデスバレーで、54.4 と記録されるとかね、イタリアのシチリア島で 48.8 度、ヨーロッパの過去最高気温と見られるとか、こちらはね、検証を続けて正式な記録になるかどうかということがね、検証されているところなんですけども、このね、気温が高くなる、それも急激に高くなる、ね、それも自然の原因ではなくって、私たちが、CO2 などの温室効果ガスを、排出する、そしてね、大気中の、温室効果ガスの濃度が上がってっていうようなことで、起こっているということが、あるということで、観測記録ということで紹介させていただきました。で、それによる被害もね、いろいろあるんですけれども、今日は太平洋諸島でね、嵐と高潮により広範囲で発生した洪水ということが起こってて、この、気候変動による海面上昇が影響しているとされる。太平洋諸島ということで、マーシャル諸島、ソロモン諸島、ミクロネシア連邦で、洪水が発生をしたということなんですけれども、ミクロネシア連邦の、大統領がですね、現在進行中の極端な大潮と高潮によって全土で、広範囲にわたり海水が浸水しているということなんですね。温暖化による海面上昇に加えて、大潮と高潮があってということなんですよね。これニュージーランドのオークランド大学の研究者がですね、マーシャルと諸島の洪水は悪天候や大潮、ラニーニャ現象、温暖化の影響とされる長期的な海面上昇の 組み合わせで発生したというふうに説明されているわけなんですね。ですから、まあ、気候変動問題もね、このただ単にその一つの現象じゃなくて、いろんな組み合わせということが、あって、こう被害が拡大するということなんですけども、このような現象というのは90年代には比較的まあ少なかったということなんですけれども、海面が上昇しているからということに言われています。なんとね、これ、潮の高さを測る、ね、機械データだと毎年平均 4.8 センチ上昇しているということなんですね。で、まあ、あの一部は完全に水没する危険がある、低い島々ですね。でこれらの地域では熱帯性低気圧の勢力も強まっている。干ばつ、洪水、発生頻度も高まって、本当にね、日本沈没というようなこともね、小説であったりしたわけなんですけれども、まあ、人口はね、まあ、小さいとはいえ、まあ、国全体がもうなくなってしまう危険性っていいますかね、どうしようという本当に深刻にね、考えなきゃいけないということを、まあ少しこう我がことと思ってね、こうなってますかね、こう考えてみると、やはりこの、気候変動問題、まあ、大変な問題であってですね、ちゃんと対策していかなければいけないなっていうのをね、改めて、感じたところであります。で、国内のニュースなんですけれども、朝日新聞にね、現場へ地域と再生可能エネルギーというね、連載がありまして、いくつかあるんですけれども、そのうちの2つぐらい今日はね、紹介をしたいというふうに思いますが、1つ目は地元産の再エネ電力で天守閣テラス広がる再エネ 100% 自治体ということなんですね。まあ、これは福知山城なんですよね。このライトアップする電気は昨年の10月から再生可能エネルギー 100% になっていると、天守閣のある城としては全国で初めてということで、これ、まあ、福知山市の、まあ、環境課の方がですね、福知山城は市の象徴だ、市長城であると、地元の再エネに照らされていることに誇りを感じるというふうにおっしゃっている。でこれもちろん電気は淡々エナジーが供給しているわけなんですけれども、これは、まあ、いろいろ紹介があってですね、気候変動対策、地域活性化に取り組む人たちが、出資をして、まあ、気候ネットワークも、参加をしているということなんですね。で、地元の大学や金融機関などとも協力をしてということで、本庁舎や小中学校など、公共施設を再エネ 100% に切り替えたということなんですね。で、この淡々エナジーの、スタッフにもインタビューされていまして、自治体と連携してエネルギーを軸とする魅力的な地域づくりを目指していると、売上の一部を市民活動に寄付するなどして地元に還元をしていく、営利の追求以上に社会課題の解決を目指す社会的企業ということでね、まあ、まさにね、これからの本来あるべき企業、本来企業があるべき姿かなというふうに思います。で、まあ、とはいえ簡単ではないんですけど、地元の理解なんかもあってですね、まあ、市内の、ね、方が、フィット期間が終わった、太陽光ね、これを1月から淡々エナジーに売り始めたということなんですけども、地元の電力会社が家庭から買った電気を市役所や小中学校に届けるという記事を読んで、地元で使ってもらえるならその方がいいと思ったということなんですね。福知山市は、まあ、RE アクションにも入っているというようなことで、どんどんとね、こういう方、有名になっているというようなことがありますと、ありますけれども、まあ、その他ね、再エネの資源がない、地域でも、いろんな自治体の連携で再エネを増やしているというような記事もここに書かれています。で、もう一つはですね、カーボンニュートラルのために何が必要？鍵は住民参加と潤いってことなんですね。これ、秋田県、3年前に風力発電の導入量で全国1位になったってことなんですね。まあ、風力発電であればね、北海道、青森が有名なんですけども、なんと秋田ではやはりね、ちょっとこうね、風力発電に力を入れてきたということもあって、全国1位になってるってこともあるんですけれども、まあ、風力発電ね、総事業費、この秋田湾 ね、内で1000億円、一般海域で1兆円が見込まれているということなんですが、県がね、その4分の1ほど県内で受注されるということで、地域活性化にもつながるということなんですよね。で、ただね、バイデン州の 0.5% 程度、地元が設置する基金に提出するように求めているというようなことで、どうにかね、地域還元の仕組みを作ろうということであるんですけれども、なかなかそれも簡単ではないんじゃないかなというふうに、言われておりまして、その還元されるところが、それほど多くないんじゃないかというようなことも、こう警告されているということなんですね。で、福島県のいわき市なんかの例を取り上げていまして、この福島県のいわき市もね、固定価格買取制度の設定、認定設備量ね、100万キロワットを超えて全国1位ということなんですね。で、これ774億円バイデン収入があったりね、するんですけれども、地元に還元されるのがね、そんなに多くないっていうようなこともあって、でそれがどうするかっていうようなことがね、問われているっていうふうに、言われています。で、この全国ね、自治体調査なんかもこの、されてまして、エネルギーの地産地消につながるということで、再エネ導入を、取り組んでいるんですけども、それが、以前は5割以上あったんですけども、2020年には4割半ばに、ね、減ったというようなことに、なっていてですね、建設を、めぐってトラブルの火種になる、というようなこともあってき、ているというね、再エネを生かした地域振興策、地域循環共生圏の旗を、振る政府はちょっと頭を抱えているというようなことも、あるわけなんですね。環境省が、再エネの拡大、導入拡大などに、ね、取り組んで自治体を支援して、予算をつけているわけなんですけども、ただ単に地域に、金をばらまく構図では、原発とそう変わらないんじゃないかということで、ね、この、調査をした先生は、住民の参加の必要性を強調していると、一つは政策決定への政治的参加、もう一つは再エネ事業への出資など経済的参加ということで、住民が自ら再エネを選択し、それによって地元が潤う、そうならないと、カーボンニュートラルの実現というのは、望めそうにないんじゃないかというふうに書かれていまして、まさに私たちが、ね、これまで主張してきた、地域共同発電所というような、ね、そういうものが増えていく必要があるんですけども、なかなか風車となるとね、億単位で済まないね、お金が必要になってくるということなんで、そのね、簡単ではないんですけど、できるだけ地域貢献するね、電力会社と再エネの設置者合わせての、こうね、普及が望まれるかなというふうに思って、今日のお話は終わらせていただきます。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田村健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。